1月になりまして、私たちの教会では今月の第4の主日に簡易総会を行います。このようにして1年の締めくくりというだけじゃなくて、新しい年に向かうその様々なことをみんなで協議すること、それからそれによって目指すところを一つにすることはとても大切なことだと思います。私たちはヨハネによる福音書をずっと学んでおりますけれども、今日のところから非常に具体的にですね、イエス様がエルサレムにお入りになった。でそれは何のためかというと、十字架におかかりになるためでありますけれども、その点から言いますと、今日のところからヨハネ福音書は本当に新しい段落に入る、イエス様が死に向かって歩まれると、そういうところに今入るんだと、こう理解してくださって、いいと思います。そしてこの新約聖書の中にはマタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書、そしてヨハネ福音書と、こう4つの福音書がありますけれども、このイエス様がロバに乗ってエルサレムにお入りになると。これはどの福音書にも書かれておりまして、とてもその大切なことであります。ただし、それぞれ福音書少しずつ書き方が変わっておりまして、でその変わっているところを注目すると、ああヨハネ福音書はこういうことを言いたいのか、ルカ福音書とはちょっと違うことを言いたいんだなということが、読み取れるわけなのであります。でそういうふうにして、少しずつ違うところに注目をしてこう読んでいくと、同じエルサレムにお入りになる、イエス様がお入りになるところでありますけれども、違うところを見ていくというのもとても大切なことだと思っております。で、このヨハネによる福音書、ヨハネによる福音書で一番違うところはどこかと言いますと、まずですね、この他の福音書を読みますと、イエス様がロバに乗ってエルサレムにお入りになると、そのために弟子たちにロバをこう連れてきなさい、こうおっしゃるところがあるんですよね。で、弟子たちが行って、そしてイエス様が指示された通りにロバの子供がいると、でそれをほどいてイエス様のところへ連れて行こうかとするとですね、お前さん何やってんだいって持ち主が言うんですよね。いや実はイエス様が必要だとおっしゃるんですって言って、じゃあいいよと言って、こうやってロバを探してですね、でそれにイエス様が乗っていくと、大変有名でありますけれども、それはヨハネ福音書にはないんですよね。ロバを探してくる、連れてくるというのは、14節でイエスはロバの子を見つけておのりになった、自分でハッとロバの子を見つけてですね、それに乗ってしまわれたって、そういう書き方なんです。これ本当に違うところであります。また、大勢の人たちが13節を見ると、夏目ヤシの枝を持って迎えに出てきたって。わざわざ夏目ヤシって、こういうふうにその名前が記されているんですけれども、マルコ福音書などを見ますとね、枝、葉っぱのついた枝を持ってきてこう敷きましたっていうだけなんです。あるいはルカ福音書を見ますと、ホサナといってイエス様を迎えるのはイエス様の弟子たちがしたんだとこう書いてあるんですけれども、ヨハネ福音書を見るとその翌日祭りに来ていた大勢の群衆がといってこう書いてあるわけなんです。ちょっとずつ違ってくる。で、ロマのところなんては本当に間違った書き方になっているわけなんです。そういうところを注目しながらご一緒に見ていきたいと思っております。12節、その翌日とこう書いてありますが、何の次の日なんですかというと、ベタニアでイエス様がマリアから油を注がれる、ね、そして その油の香りが本当に家いっぱいにこう満ちました。でイエス様は、マリアは知らずに本当に感謝の思いからイエス様に油を捧げたんですけれども、その油は私の葬りの準備なんだと、こうマリアが思いもつかない本当に特別な意味をですね、イエス様が与えてくださったわけなんです。でこれはイエス様のマリアに対する愛情の表れだと思います。それから弟子が、まあ、ユダがですね、もったいないじゃないか、そんなことやってって言って、こうね、文句言った。それを押しとどめるっていうイエス様のお考えもあったんですけれども、同時にマリアの働きを、捧げ物を本当に特別な意味づけを与えてくださった。で、葬りの用意なんだとこういうふうにイエス様がおっしゃった。その翌日なのであります。で、大勢の群衆がってあるんですけれども、これもヨハネ福音書を読んでいきますと、ああそうだなってこうつながってくるところがあります。というのは、イエス様がラザロを復活させまして、でみんな驚いたっていうふうに、びっくりしたんですけれども、で11章の55節を見ますと、少し前でありますけれども、11章の55節を見ると、さてユダヤ人の杉越祭が近づいていた。多くの人が身を清めるために杉越祭の前に地方からエルサレムへ登った。最も有名な大切な祭りが近づいてきましたから、世界中から祭りに参加するためにユダヤ人たちが集まってきたわけなんです。で、彼らはイエスを探し、イエス様をわざわざ探したんですよね。あのイエスっていう男は一体この祭りに来てるだろうか、見てみたいもんだと。すごいことをするっていうけれども、その力を見てみたいものだと言ってね、イエス様を探したって言うんです、みんな。で、神殿の境内で互いに言った。どう思うか。あの人はこの祭りには来ないんだろうか。来ると思うか。どうなんだろう。来ないかな。っていうふうにこう、噂し合ったって言うんですね。とこう考えてみますと、そのイエス様がベタニアの村までやってきた。で、ちょっと面白いことがあったようだ。さあ来るんだろうか。いや今日来るらしいぞってこういうふうになりましたからね。みんな本当に期待をして、イエス様を迎えたのであります。それで祭りに来ていた大勢の群衆はとこう書いてあるわけなんです。エルサレムに住んでいた人たちがとかですね、イエス様の弟子たちがっていうのではなくて、世界中に散らばっていたユダヤ人が集まってきて、そこで大勢の人たちがイエス様にも期待をしたということなのであります。で、イエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。夏目ヤシの枝を持ってと、先ほど言いましたように、夏目ヤシと書いてあるのはヨハネ福音書だけなんです。で、これは特別な意味がありまして、昔からこのユダヤ人たちはいろいろな戦争をしておりましたけれども、戦争に勝って、ね、凱旋をするときにこの夏目ヤシの枝をみんな持ってですね、それを振って喜ぶ、そういうことが行われるようになっていたのであります。で、どうもこの夏目ヤシというのはエルサレムでは育たない木のようなんですよね。でもそういう勝利をして、そして凱旋する時の小道具になっていたわけですから、皆はイエス様がエルサレムに来るということを凱旋のようにですね、思ったわけなんです。あるいは いよいよイエス様がやってきて、いよいよ新しいことが始まるぞ。その新しいこととは何かというと、ローマに占領されていますけれども、イエス様が十字架にかけられるのも、ローマのその役人、ピラトによってですからね。そのローマから解放してくれるに違いないって、どうもみんなそう思ったようなのであります。で、ナツメヤシの枝を持って迎えに出た。そして、叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。イスラエルの王に。ホサナっていうのは、主を助けてくださいという意味なんですけれども、もうこの主を助けてくださいっていう言葉そのものの意味というよりも、まあ日本語で言えば万歳ってやつね、万歳と言ってね、ああいうふうに使われるようになっていたようなのであります。で、主の名によって来られる方に祝福があるように、これは詩編の118編からの引用なんですけれども、この118編の引用だけではなくて、最後にイスラエルの王にってこうつけたんです。イスラエルの王に、これはもともとない言葉でありまして、イスラエルの人たちが、ユダヤの人たちが、もう世界中のユダヤ人がこうイエス様をこう迎え入れた時の期待っていうことがよく表れているわけなんです。メシアだ。あのメシアだ。神様から使われたあのメシアだ。いよいよ自分たちはローマに勝利をするんだっていうふうに期待したようなんであります。これイエス様は喜ぶかどうかって言いますとね、喜ばないんですよね。全然イエス様嬉しくない。これはというのは今までもそういうふうにイエス様に期待をしたっていうことがねあるんですけども、イエス様はそんなの嫌だと言ってこう逃げたっていうことがあるんですよね。まあ逃げたっていうか、まあ、隠れたって言いますかね。それはヨハネ福音書の6章でありますけれども、有名なイエス様が人々に5000人以上の人たちに給食をなさったという、そういう出来事がありました。で、お腹いっぱいになった人は本当にびっくりするとともに、ね、まさにこの人こそ世に来られる預言者である、こういうふうに口々に言うわけ。すると、ヨハネ福音書6章の15節ですが、イエスは人々が来て、自分を王にするために連れて行こうとしているのを知って、一人でまた山に退かれた。まさに世に来られる預言者に違いない。さあ、このイエスを私たちの王にしようじゃないかって、こういうふうに言い始めた。でそのことをイエス様は聞いてですね、お分かりになって、自分を王にするために人々が連れて行こうというのを知って、一人でまた山に退かれた。そんなのは迷惑だ。そんなことのために来たわけじゃない。と言って、退いた。まあ隠れたんですよね。まあ一般的に言えば、嫌なことだと言って、まあ逃げたわけなんです、イエス様は。でこのエルサレムにお入りになった時に、人々がそういう期待を持ってイエス様を喜んでこう讃えたんです。そしたらやっぱりイエス様はそんなのは嫌だ、そんなことのために俺はエルサレムに来たんじゃないんだってはっきりとですね態度で示したんですよ。それが何かと言いますと、イスラエルの王にって言ってみんながね叫んだところ、14節、ヨハネ福音書の12章の14節でありますが、 イエスはロマの子を見つけてお乗りになった。まあ、いわばその声を聞いてですね、ロマを見つけて、でロマに乗ったわけ。で、これは、まあ、あかんべえっていうことなんですよ。イエス様の気持ちからすると。というのが、まあ、この行為なんです。で、この行為についてはですね、イエス様がロマの子を見つけてお乗りになった。何の意味かというと、次のように書いてある通りである。シオンの娘を恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロマの子に乗って。これは、旧約聖書のね、ゼカリア書。まあ、あまり開くことがないという方もいらっしゃるかわかりませんが、旧約聖書のそのゼカリア書。9章の9節。ここから聖書を引いているわけなんです。旧約聖書の1489ページです。旧約聖書の1489ページ。神様がイスラエルを救う。神様がイスラエルを救って、エルサレムが、これ娘シオンって書いてありますけれども、エルサレムが本当に神様の救いを受けて、喜ぶ、歓喜する。そういうところなんです。で、9章の9節、そして10節を見ますと、こう書かれております。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。高ぶることなく、ロバに乗ってくるんだ。で、10節。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国のために平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。昔、イスラエルの民がエジプトからこう逃れて、約束の地に来るんですけれども、そういうイスラエルの民に向かって神様は、もう決して馬をね、飼ってはダメだぞってこういうふうに言ったことあるんですよ。馬を飼うな。馬とは何かっていうと、当時最も戦いを有利にするね、道具だったんですよ。馬を多く持つ者が勝ったんです。で、エジプト軍がイスラエルを追って、ね、馬車、馬の戦車で追ってきたというふうに書いてありますよ。その馬に引かれた戦車を神様は航海で、あの海で全滅させられたとこう書いてあるんですけれども、その馬ではなくて、ね、ロバに乗ってくるんだからって。とこう、デカレーションに書いてあるわけなんです。で、この勝利というのは、軍事的な勝利じゃないんですよ。戦って、勝って、勝利して、で、やってくる王様というのではなくて、ロバに乗って、戦わずして勝つ。なんか昔ありましたね。戦わずして勝つ。官兵衛とか言ってありましたね。NHK も大河ドラマでやりましたけれども。これ、そういう意味で戦わずに勝利をして、神様の救いがシオン、エルサレムに届くんだと。で、その時にはエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つんだ。戦いの意味は立たれ、諸国のために平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、 大河から地の果てにまで及ぶんだ。もう世界中をこの勝利は平和をもたらすんだ。これをイエス様はですね、実践なさったわけ。すなわち、俺はそんな戦って勝利をもたらすためにやってきたんじゃないんだ。俺はそんなみんなが期待しているような王様なんていうのは真っ平だ。ローマに乗ってくるんだ。来るんだ。ゼカリア書が語っているところの勝利のために来るんだ、やってきたんだ。これが実はイエス様の本当の意味なんですよ。ただし誰もそれは分からなかったんですよね。でこの14節を見ますと、イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。これ、民衆が語ったわけじゃないんです。シオンの娘を恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。と群衆が語ったわけじゃないんです。弟子たちが語ったわけでもないんです。イエス様がこの時口に出したわけでもないんですよ。後になって、16節。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものだということがそこで分かった。イエス様がロマに乗ったのは、ゼカリア書に書いてあることが実は起こったんだ。イエス様はゼカリア書に書いてあることを思い起こして、ね、これをなさったのか。そうか、これだったのかと、イエス様が栄光を受けになった後、やっと弟子たちは分かったわけ。で、分かった弟子たちが、その一人ヨハネが福音書の中でこのイエス様がロバに乗ったことの解説を書いたわけなんです。それがこの15節のゼカリア書からの引用なのであります。イエス様の十字架の出来事は、確かに信ずる人すべてに誠の平和、あるいは誠の平安をもたらしました。その平和というのは、国々が争って勝つ平和ではなくて、神様との間で与えられた平安なんですよ。神様との和解、神様によって救い出されて、その自分を縛りつけている罪から、私の支配から自由にされて、自由なものとしてこの世を生きる。救われたものとして、自由な神の子として生きる。これがキリストが私たちに与えてくださった救いであり、平安なのであります。そのためにイエス・キリストは十字架にかかったのかということが後々になってやっと分かったわけなんです。イエスが栄光を受けられた時、それがゼカリア書の9章の9節がイエスについて書いたものであった。それをイエス様はその通りにしたんだということが分かったわけ。やっぱりイエス様の出来事って言いますのは、イエス様が実際にいらっしゃった時、実際に教えられた時、実際にその力を振るわれた時には誰も分からなかったんです。惨めにも十字架におかかりになって、しかし復活なさって、あの十字架というのは惨めなようだったけれども、実は惨めなのではなくてイエス様の栄光そのものだったんだということが後になってこう分かってくるわけ。 先ほど読んだところでもありますけれども、ヨハネ福音書の12章の23節を見ますと、人の子が栄光を受ける時が来た。イエスが栄光を受けられた時に分かったって言うんですけども、人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス様が死ぬこと。これがその栄光だったわけ。まあ、開かなくても結構でありますけれども、ヨハネ福音書の17章の一節を見ますと、父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光をお与えください。これ、何の時かというと、十字架の時なんですよ。これも十字架にかかる、捕らえられる、その晩に弟子たちと共にいて、でイエス様が祈った言葉なのであります。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。十字架の出来事そのものが、ヨハネ福音書によりますと、御子の栄光、イエス・キリストの栄光なんです。で、なおそれが復活して、その意味が分かった時に、弟子たちにも、ああ、そうだったのかとこう分かるんですけれど。このイエス様が、ヨハネ福音書の中で、イエス様が十字架におかかりになるときに、ピラトとやり取りをするんですよね。ユダヤ人たちは、勝手にこのイエスというのは自分が王様だと名乗ってますよ。王と名乗るということは、あの時代最も恐ろしい罪なんです。ローマ皇帝がいるのに、ね、でローマ皇帝というのは自分で戦って勝ち取って王様になるわけ。すると誰かがもう現れて自分を力で追い落として王様になるという可能性がいつもあって、それは恐ろしいことなんですよ。ですから王と勝手に名乗る者が現れるというのは最も嫌うことであり、最も、ね、罪深いものであって、最も恐ろしい反逆者であるわけ。でユダヤ人たちはこのイエスはイス王だと名乗ってますよ。いいんですか。これは大変と言ってピラトがこうイエス様を調べるんですよね。その時に、お前がユダヤ人の王なのかってこうピラトは聞くんです。とイエス様はこう答えます。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。国って書いてありますけれどもね、これ支配と書いてるんです。言葉なんです。私の支配はこの世に属するものじゃないんだ。すなわち、ピラトさん、あんたはこの世を支配している。それはその通りだけども。その支配と私の支配とは違うんだ。とこのイエス様ははっきりおっしゃったのであります。私たちもイエス様を福音師と信じてますよ。受け入れてます。で、何をするかというと、イエス様を讃えるんですよね。あるいはイエス様の前にね、ひれ伏すわけ。で、いわばイエス様万歳って、まあ、日本的に言えば言うわけ。すなわち、イエス様のご支配を喜んで受け入れているんですけども、それは十字架で、私たちに代わって死んで、罪と死の支配から解放してくださったというイエス様の支配に、喜んでこう服従しているからなんです。喜んで受け入れているからなんです。喜んで従っているからなんです。ここにイエス・キリストのご支配があるんですよ。で、それは抽象的にね、イエス様の支配がこの世にありますよというだけじゃなくて、 具体的に私たちがイエス様を讃えるということで現れているわけなんです。それがイエス様の国であり、まあ、イエス様の支配であるわけなんです。それをイエス様を迎え入れたエルサレム中の、いや世界中のユダヤ人たちはそれが分からなかった。だから王様万歳って言ったんですけども、それは戦って私たちの国を、私たちの民族を、ね、救い出してくださる、独立させてくれるに違いないと期待したわけで、イエス様は何ではないんだ、嫌なことだって言ってロバに乗られたわけなんです。やっとことが終わった後に弟子たちはそれが分かったというのであります。で、これは私たちの教会が創立30周年宣言で、教会と国家に関する、ね、関係についての宣言の中で一番最初に国家に対する教会の関係というところで、まあ、書いたことではあるんです、ね、教会はその福音を、イエス・キリストの福音、救いでありますけれども、教会はその福音を政治的、経済的、文化的、または民族主義的ないかなる信条とも混合混同してはならない。イエス・キリストの救い、福音は政治的、まあユダヤ人たちは政治的にこれ期待したわけ、政治的、経済的、文化的、または民族主義的ないかなる信条とも混合混同してはならない。これが大原則なんです。ですから時々言いますけれども、互いに敵と味方に分かれて戦っている時であってもですね、お互いの間ではイエス・キリストにあっては和解と平和がなってるんですよ、実は。これは本当に不思議なことでありますけれども、よく言われるのは第一次世界大戦、この時戦争のやり方が塹壕戦になったって言うんですね。まだ戦車ができる前ですからね、みんな穴を掘って、ね、お互いにで戦い合うわけで、穴塹壕がだんだんだんやっぱり近づいてくるんですよね。でクリスマスになった時にお互いに、フランス兵とドイツ兵がクリスマスですから賛美歌をお互いにね歌い合ったって言うんです。本当に距離近いですからね。で次の日はもう戦うんですけれども、やっぱり同じイエス・キリストを信じて同じこのクリスマスを共に祝うわけ、なんか不思議な感じがしますけれども、キリストの救いは国との関係では戦争してても国との関係では争い合っていても、でもそこにいるクリスチャンたちはやっぱりイエス・キリストを互いに称えるわけなんです。で、そういうふうにして国境でありますとか、あるいは民族でありますとかね、そういうこの世で私たちが区別されているさまざまな区別を乗り越えてキリストにあって救われたものとなるわけ。ここにイエス・キリストが私たちにとって誠の唯一の救い主であると。人と人との敵を乗り越えて和解をさせてくださる救い主であるという本当に具体的な姿があるわけ。で、イエス様は何のためにエルサレムにいらっしゃったか、 何のために十字架で死なれるのか、いかなるメシアなんですかというところで、ユダヤ人たちの期待を退けたわけです。ユダヤ人だけのものじゃない。ローマから勝つためではない。ルカ福音書を見ますと、イエス様に対して、この人は誠に神の子であった。一番最初に言うのは、ローマの兵隊なんですよ。ルカ福音書を見ますとね。でこれは大変示唆的なことであります。ローマの兵隊であっても、イエス・キリストをね、神の子と言って受け入れることができる。という救いなんです。イエス様の救いは。ただし、一人一人が政治に携わる者として、一人一人が経済的な活動に関わる者として、一人一人がさまざまな社会運動に関わる者として願っていることがあって、その願いをイエス様にこう願う、これは大切なことです。でその願いをイエス様はよく聞いて受け入れてくださるはずであります。神の子としてこの世で与えられた責任を果たそうと願って行っていること、願って祈ることについてはイエス様は聞き上げてくださるはずでありますけれども、それぞれの願いとかそれぞれの立場でありますとかね、経済的な政治的な文化的な、その立場に立つことはないんですよね。あらゆる人の立場に立つんです。イエス・キリストの救いは。そうでないと、唯一の救い主になりませんから。そうでないと、私たちこの遠い、隔たった日本でのクリスチャンとしてイエス・キリストを崇めることはなかなか難しくなるわけ。最後にですね、19節。そこで、パリサイ派の人々が、見た限りではみんなイエス様を喜んで迎えてるわけ。で、ローマに乗ったことなんての意味は全然わかんないんですけどね。みんなイエス様を迎えてると。これを見て何と言ったかというと、19節。そこでパリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。用を挙げてあの男についていったではないか。何をやっても無駄だった。で、用を挙げて、この用っていうのはコスモスという意味でしてね、世界はっていう意味なんですよ、言葉としては。それは用を挙げてって書いてあるんですけども、世界は挙げてあの男についていったではないか。パリサイ派の人たちから見ると、あるいはこの時占領していたローマ人たちから見ると、大した男ではありませんでしたし、十字架でね、亡き者にした男なんですけれども、最終的にはイエス様の方が勝ったんです。だってローマもイエス・キリストを国教にしましたから、キリスト教。それからキリスト教のある意味で政治的な面が出てきてしまったのでありますけれども、最終的にはイエス・キリストを国全体が受け入れるまでになったわけで、最終的にはもう世界中で今イエス・キリストを信ずる人たちが現れてますから、パリサイ派の人たちは自分でも分からず、しかしイエス・キリストのこの救いの出来事について、世界はもうイエス・キリストについていってしまった。そうなるものなんだということを予言的にこれ語ったことになるわけなんです。そのことの意味を 私たちはこう間違うことなく、自分の都合いいように解釈することなく、世界中であらゆる人たちと共にイエス・キリストを仰ぎ見る、そういう神の子としてこのキリストの救いを受け入れる、喜ぶ、感謝する、そういうものになりたいと思うのであります。お祈りをいたします。